Mix FM, la la.
上原すずです。今夜のインディーズナイトは第5週スペシャルドラマナイトをお送りいたします。本日からドラマナイトも30分から1時間番組へと拡張いたしました。今夜はあなたにどんな物語が届くのでしょうか。そしてなんとドラマナイト史上初のダブルゲストです。早速ゲストさんをお迎えいたしましょう。どうぞ。
はい、はい、恐れ入ります、AS 企画所属朗読芝居空へ歌を主催しております高木義成と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして
はい、私スーパーシャークエンターテインメント所属の、なるみまなみと申します。声優をやってます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやーにぎやか。今まで本当ね一人か、うん、まあゲストさんお呼びしても一人のマンツーマンな感じだったので。
そうだったんですね。
30分番組だとでもマンツーマンっていうのはね多いですよ ね。
そうそう。でもね、うん、今回1時間番組ってなって、はい、お二人を迎えすることができてね、すごいラジオっぽくなりました ね。
ありがとうございます。
ドラマナイトならぬ感じがします、
うん、
ま
あ、我々も1時間になって初めてのゲストですからね。光栄ですよ。本当に光栄です、
ね、そうですね、
まあ、せっかくね来ていただいたのでお二人には後ほどもちろんラジオ出演していただくのと同時にドラマの方出ていただくんですが、はいはい、合わせてお二人のプロフィールなんかもね少しずつお話を伺っていければと思います。まず簡単に高木さんの方からじゃあちょっとご紹介をお願いします。
はい、はい、声優を一度やっていて志半ばで折れて車に跳ね飛ばされたら戻ってきた高木義成です。
なんという経歴ですかね。すごいですね。
事実だしね。
今パラッと聞いてなんか車に跳ねられたところしか残んなかったんですけど、まあ 声優さんですね、うん、はい、
はい、声優ですね、
はいはい、ありがとうございます。
はい、私なるみまなみはですね声優をメインに舞台とかあと歌とかダンスまで手を出してしまってますっていう、はい、いろいろやらせていただいております。
マルチ声優さんですね、
はい、アグレッシブですよね。
ありがとうございます、はい、それではですねお二人には早速ドラマに出演していただきたいと思います。まず一作品目、じゃあまなみちゃんの方からよろしくお願いします。
はい、それでは捨て子二人。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
あれ？なんで何もなくなってんの？
ああ
？じゃなくて、テレビとかレンジとかタンスとか全部空っぽじゃん。
ああ、
もうちょっと。お兄ちゃん、頭大丈夫？ちゃんと返事してよ。
ああ、
もう話になんない。お父さんは？
いない。
いない？なんで？
引っ越す準備だってさ。
引っ越す？私聞いてないんだけど。
言ってるわけがないだろ。お前は別れた母さんについて行ったんだから。
なあ、それなしなし。あっちやばい感じだから。やっぱりこっちについてく。
やばい？
あっちのパパがさ、今回の離婚で、ママが慰謝料払わなきゃいけないって分かった途端、急に態度変えてんの。ざけんなって感じだよね。
で、戻ってこれると思ってるのか？
当たり前じゃん。だって、こっちが私のお父さんだし。
お前、今回のあの人がどれだけ本気かまだ分かってないのか。
あの人？
父さんだよ。
ああ、お父さんね。いきなり呼び方変えないでくれる？いつも通り、クソ親父って言えばいいじゃん。
お前、ちょっと黙れ。
は？何命令してんの？
黙ってろって言ってんだよ！
何？マジギレ？
女子高生気取ってんじゃねえ！俺たち今、本気でやばいんだぞ！ まだ理解できないのかよ。
そんなに怒んないでよ。
今どういう状況か教えてやろうか。まずこの家はあと一週間で取り壊し、跡形もなくなる。
え？
インターネットは全部解約済み。つまり俺たちの携帯も全部解約される。
え？嘘？
使えるのは電気とガスと水道。最低限暮らせるものしかない。
本当だ。スマホ電波入らなくなってる。さっきまで使えてたのに。
今、父さんがいろいろと解約に行ってる。このタイミングだったってことだろう。
何してんのお父さん。本気で？え？
わかったろ。あの人は今、俺たちを見捨てようとしてるんだよ。
そんな、まさか。あんなの、私たちの ATM だったじゃん。なんで今更。
今だからだよ。母さんの浮気が原因での離婚が成立した今だから、全部捨てる気になっているんだ。
嘘でしょ。じゃあ、私たちはどうすればいいのよ。
お前は本当の父親のところにいろよ。
いやよ。だって、あの人私の体目当てだもの。
自意識過剰だろ。
夜中に突然襲われてみなさいよ。身の危険感じないわけないでしょ。
ああ、そうかよ。いいんじゃないか。かっこいい人なんだろ。
顔だけ良くったってロリコン趣味とか冗談じゃない。
だいたい、お前今さら戻ってこれると思ってんのか。
どういうことよ。
一週間前、お前なんて言って出て行った。
離婚してくれて、せいせいしたって。新しいパパの方がかっこいいしって。
それを聞いたあの人がどう感じたと思ってるんだ。さっさと出て行けよ。俺は自分のことでいっぱいいっぱいなんだよ。
座ってるだけのくせに？
ネットもスマホも使えないのに、どうやって仕事探せって言うんだよ。
知らないけど、ニートしてるあんたが悪いんでしょ？
ああ、そうだよ。全部俺が悪いんだよ。
え？
なんだよ。
ニートって言って逆切れされないの初めてだなって。
そうかよ。
ねえ、お父さん、本気で私たちのことを捨てる気なの？
仕事は早期退職して、退職金で田舎の方に別の家を買ったって。
どこに？
少なくとも車を持っていかなきゃ何もできないところだってさ。
なんでそんなところに？
家族に裏切られたから、だろうな。
全部、私たちのせいだって言うの？
当たり前だろ。他にあの人が苦しんでる理由あるかよ。
ない。
こっちは好き放題に遊んでおいて、あの人が好きにしちゃいけないなんて理屈は通らない。
うん。はあ、お兄ちゃんは、これからどうするの？
わからない。頼る相手もいない。お前はどうするんだよ？
私も、わかんない。友達の家に何日かは泊めてもらえるだろうけど、高校卒業するまでなんて絶対に無理。
結局、あの人に頼るしかないんだよ。
そうだよね。私たち、あの人に生活させてもらってたんだもんね。
つまるところ、俺たちは紐だ。
ペットだ。
ならどうすればいい？
養ってもらうしかない。
よし。どうやったらあの人についていくのを許してもらえるかを考えよう。
うん。謝る。
どれだけ懐広いんだよ。
だよね。
土下座。
結局謝ってるだけじゃん。
そうだな。
色仕掛け。
娘として超えちゃいけない線だろ。
だよね。
あがめ立て祭る。
新手の宗教は開かないと思う。
そうだな。
あ、何でも言うこと聞きます券を渡す？
一緒に暮らさないって書かれたら一発アウトだな。
だよね。
酔いつぶして同意の現地を取る。
お酒買うお金ない。
そうだな。
上目遣いで、パパ、お願いって。
このタイミングでおねだり火に油だな。
だよね。
ブラックジャックで養い続けるかどうかかけさせる。
最初はグー。じゃんけんぽい。諦めろ。
俺が悪かった。
ねえ、さっきから全然いいアイデアが出ないんですけど。
俺もそう思ってた。
早くしないとお父さんが帰ってくる。早くなんとかしないと。
目先を変えよう。俺たちがついていくメリットを提案するんだ。
わかった。
常に留守番がいる。
ニートだろ？
正直すまんかった。
可愛い娘がいつもお帰りなさいって出迎える。
奴隷扱いした娘は？
正直すまんかった。
男手が一つあると色々助かる。
部屋から出てこない手はいらねえだろ？
そうだな。
むしろ女手があった方が
スイーツ選択一切できねえだろ。
カップ麺くらいは作れる。
毎日送迎の運転手。
免許更新した？
してない。
ねえ、さっき車が必要なくらいな田舎って言ってなかった？
いや、大丈夫だ。自転車がある。10年くらい乗ってないけど。
とっくに捨てられてる。むしろ私が乗れない。
何に？
自転車。
通学どうしてたんだよ。
バスと電車で。遅くなったら迎えに来てもらって。
なあ。
何？
俺たち父さんについて行っても生活できなくないか？
可能性大。
俺たちどんだけ父さんに甘えてたんだろうな。
わかんない。当たり前になってて全然わからないくらい甘えてた。
俺のこと10年もずっと引きこもってたのに、それでも信じて待っててくれてた。
私欲しいものみんな買ってもらってた。お母さんが、あの人は私たちの奴隷だ、 ATM だからっていいんだって言ってて。
でも父さんってそんなに肩書き偉くなかったよな。
うん、偉い人じゃないはず。
じゃあお前の小遣いとかどうしてそんなに出せたんだ？
わかんない。
わからないわけないだろ。
お父さんの自分に使うお金を削って私に。
決めた。
何？
俺一人暮らしする。
は？何言ってんの？
まず、働くところを探す。
無理でしょ。あんた今現在でもニートでしょ？
うるせえ。別に、怪我でも病気でもない。ちょっとうまくいかなくなったからビビって引きこもって、もっとビビるようになって、外に出れなくなっただけだ。外に出れないわけじゃない。
自分で言ってて恥ずかしくならない？
恥ずかしいよ。くそはずいよ。いっそ殺してくれませんか？
なんでよ。
でも、この家、なくなるんだよ。絶対に出ていかなきゃいけない。どこに行くにしたって外に出なきゃいけないんだよ。
今さら？
そうだよ。ニートしていたから外に行ってるのクソきついんだよ。今もなんか変な汗出てきてるし、足ガッカガクしてるし。
落ち着け。なんか生まれたての小鹿みたいになってる。
わかってるよ。けどいつの間にか外に出ようとしただけでこんなにおかしくなるようになってんだよ。
あのね、もう聞いて。
なんだよ。
今日戻ってきたのはね、お父さんに呼び出されたからなんだけど、メールが一つ入ってきててね。
メール？
うん。お兄ちゃんが家から出ようとしていたら読むように頼まれてたの。
なんでお前に？
知らない。私はあっちから逃げる口実になったから助かったけど、お兄ちゃんがスマホもネットも取り上げられてたんなら、私しか使う人がいなかったんじゃないかな。
なんて書いてある？
外に出て行こうとする秀樹へ。人に、仕事に、相手に、女に、男に、友人に、知人に、親に、すべてに期待するな。世界のすべてに期待をするな。勝手に生きろ。
なんだよ、それ。なんでそんな言い方するんだよ。
あのね、お兄ちゃん、私思い出した。
何をだよ。
私、小学生の時、木星って呼ばれていじめられてたでしょ。本当はマーズって読むのに。
ああ。
その時にお父さんが言ってくれたの。マーズが悲しいのは、相手の子にバカにしてほしくないって期待しているからなんだよって。でも、世の中には人をバカにしないと生きていけない人たちがいて、その人たちにバカにしないでって期待をしても無理なんだ。だから、初めから期待しなければいいんだよって。
なんで忘れてたんだよ。俺、わかった気がする。誰も、俺なんか見ていないんだ。
だから、人に期待しない？
バイトの面接なんて落ちて当然だし。
そう、仕事に期待しない。
でも働かないと生きていけないし。
だったら働こう。
うん。なんか外に出れそうな気がしてきた。
本当？
よし、行ってくる。
兄に期待しない。お父さんに期待しない。けど、せめて私、私もバイト探すかな。
お送りした作品は捨て子二人、出演は高木義成さん、そして鳴海まなみさんでした。さて改めましてゲストのお二人再び登場していただきます。
はい、ラジオドラマ
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
高木さんに関してはね、この捨て子二人の作品も作られた、は
い、そうですね、脚本の方から入らせていただきました。
いやすごいお話を ね書きます ね。
そう、実はこの出てこないですお父さんのモデルは、はい、タモリさんなんですよ。実は、タモリさんって全部に期待しないから怒らないっていう逸話があるんですね。
そうなんだ。だから、すごいいいこと言うなと思って聞いてました。
誰にも期待してないからこそ誰にも怒らないで済むっていう考え方がある。
うんうん、
考え方なんで、だから自分が面白いことに対して忠実になれ。うん、だから勝手に生きろなんですね。
深い話でしたね。
意外と、
最初の方はなんか結構ハラハラしちゃってたんですけど、
ね、それはもう作り手冥利には、ね、いいですよね。
あのね、実はまあリスナーさんも聞いてて、初めて小出しにするので、うん、気づいてないと思うんですけど、ここラジオでこうやって収録する形にはなっているんですけど、
はい、
同時にドラマもこのラジオの最中にぶっつけ本番で撮ってるんですよね。
撮ってますね。
無茶なことをしてると僕は思います、
ね、なので今まさに私はオンタイムで二人のやりとりを目の前で聞いてて、
はい、
なんかこう朗読というより本当に朗読劇を見ているようなすごいシチュエーションが浮かんで面白かったです。
ありがとうございます。
嬉しい。なんかやりましたね。
12分くらいあったんですっけ。
12分ですね。
そう感じないくらいアップテンポなストーリーで聞き心地も良かったです。でね、まあ、なんかそうさっき二人にいじめられたんですよね、
はい、いやいやいじめませんよ。
このさ、なんかこのみんながマイク準備してる最中
の名前ですよね。
はい、ありましたね。
これはなるみちゃんの方から言ってもらった方がいいですかね。妹さんの名前は、
はい、木星と書いて、マーズと読みます。
はい。なんともキラキラネームですね。
そう、おしゃれでしょ、う
ん、すずちゃん、すずちゃん。
はいはい。
なんで木星と書いてマーズと読むんですか？
英語で？
英語で？
マーズ？
木星は？
マーズ。
No。
オーマイガー。
オーマイガーじゃなくて。
オーマイガー。
セーラームーンを思い出してください。
私、セーラームーンね、そこだけね、すっ飛んでるんですよ。難しくなってから。
覚醒の火を出していたレイちゃんは、セラ
ジュピター？
逆なんだな。
あれ
雷ビリビリ出していた女の子が、
あれあの子なんだっけ、緑の子？
緑の子。
そう、緑の子。グリーン？
おい、
いや、もう俺らのもう戦隊ものになっちゃう。大変。まあまあまあまあ、私の頭の悪さは掘らないでください。
で、混乱すると思うんですけど、木星って書いて、まあこれ、ニチャンスラングのネタですけど、はいはい、木星と書いて、本当は火星って読むはずのマーズ。火星がマーズだったはずなのに、うん、木星って書いた勢いでそのまま火星をつけちゃった。
なるほどね。
だから木星っていじめられるし、マーズともいじめられちゃう、う
ん、わあ、そこ分かってないで笑ってた。
まさか騙される人がいると思ってなかった。
いや、きっといる、絶対いる。いや、でも私も最初こんがらがりました。あ、木星ってそっか、マーズかって思いましたもん。
でもそこにすごい疑問を持ったのがすごいと思う。う
ん、あれって思って。あれ本当に木星はマーズなのかみたいな。なんならその台本に、なんだっけ、その、マーズよく聞けみたいなセリフ、うん、お父さんのセリフを代弁してるところがあったと思うんですけど、はい、そこでジュピターって読みそうになって、違うみたいな。
出てくるのね、ジュピターさんね。
振り仮名でっかく振ってやりましたよ、ね、台本に。
まあそんな裏話がありつつなんですけど、はい、どうですか、演じてみて今回、まなみちゃんの方は。
そうですね、結構そのやりやすいって言ったらやりやすいタイプの女の子だったので、
うん、
もうストンって落ちて、
うん、
はい。ただちょっと最後が、うん、そのあ、お兄ちゃんをちゃんと応援しなきゃいけないんだなって思って、うん、その気持ちに切り替えるのはちょっと苦労しましたね。
ああ、そうなんですか。
作っていくときに。
はい、全然聞いてて、
はい、
やっぱり兄弟ならではのなんかこのやりとりなのかなっていう、あうんの呼吸さが伝わってきましたよ。
うん、嬉しい。
なんだかんだね、兄弟ってほら、仲悪くなる時期あるじゃないですか。
ありますよね。
でもそれがね、なんとなくこう、まとまっていくのがやっぱ兄弟なんだなっていう。うん、すごいいいこともお父さん残してってますね、言葉もね。
そうですよね。
響きました。
多分この二人ね、この後ずっと二人でしばらくは頑張んなきゃいけないわけですから。
うんうんうんうん、
そこである程度の距離感が、
うん
ね、引きこもっていた兄に近づいていく妹っていうのもかなりきついはずなんですよ、多分。それをこの子は自分から踏み出しているし、
はい、
兄はそれに乗ったまんま背中を押されてるしで、うん、
はい、
意外とね、ここから新しい新生活がスタートするっていうところで、まあ、この時期でもまたいいんじゃないかなという、5月病になってる人たちもいるはずなので、うんうん、と背中を押す本になっていたはずです。
素敵な作品だったと思います。
はい、
続いての作品を、また高木さんが今度はね、
はい、
脚本として今回2作品用意していただいているので、
すごい。
そうなんですよ。続いての作品は、今回はまた別の作品になるんですね。
別の作品です。はい、ちょっと一人芝居にお付き合いいただきます。
おー、はい、これからはじゃあ、独断ですね。
独断をちょっとさせていただきます。
じゃあ、また作品の方をご紹介していただいた上で、後ほどお話をゆっくり伺っていきたいと思います。では、作品の振りをよろしくお願いします。
はい。死にたがりの男。佐藤大輔、会社員、現在32歳。彼は思い通りにならない人生に絶望していた。振り返ってみれば、第一志望の高校に落ちる、滑り止めと考えていた大学に落ちる、働きたい会社の内定は取れない、嫌だと思っていた営業職を押し付けられる、好きになった女性には嫌われる、というより基本的に女性に避けられる、人生で初めて告白をされたのはいかつい男だった。せめて告白を受けたのが異性だったらまだ良かったのかもしれない。しかし角刈りのいかつい男からの力強い抱擁とともに受けた告白は、あまりにも切なく、お尻的には痛かった。もう嫌だ。なんで俺だけこんな目に遭うんだ。もう、死の。彼は自殺を決意した。もう心も体も傷つきたくない。これは思い通りにならない人生のせめてもの抵抗なのだ。佐藤はすぐに行動に移そうと思った。簡単さ。電車が来たところで駅のホームから飛び込めばいい。人気の少ない時間帯を見計らって駅のホームに立つ。すると一人の女性がホームにしゃがみ込んでじっと線路を見つめていることに気づいた。
もしや自殺志願者ではなかろうかと、佐藤は妙な親近感を勝手に抱いて声をかけた。
どうかしましたか？
ああ、いえ。ちょっと、考え事を。
そうですか。もしかして、自殺でも考えていたのかと。
私じゃなくて、夫が。女は、うつろな目でじっと線路を見つめている。
ここで、お亡くなりに？
いいえ。飛び込んだくせに生き延びて、両足を切断して入院していますよ。
ああ、そうですか。それはよかった。
何がいいもんですか！夫宛に損害賠償の請求が届いたんですよ！
損害賠償？何のです？
鉄道会社から、電車遅延の損害と、振り替え輸送と、電車の修理費だとか。うちにそんなお金、どこにもないのに。
佐藤は、ここで死ぬのをやめた。やはり、人に迷惑のかかる死に方ではいけない。佐藤は別の方法と考え、睡眠薬自殺を選んだ。ところが、いざ薬を購入するためのお金を下ろそうと銀行に行き、残高を見てふと思った。
俺が死んだ後、俺の貯金ってどうなるの？
曲がりなりにも実直に仕事をしてきた彼にはかなりの貯金がある。
あれ？これって、ちょっとした旅行なら3ヶ月は遊べるよな。
これ、自分で使わないの、おかしいよ。
佐藤は全部の貯金を遊びで使い果たそうと決意した。まず会社に有給申請を出した。予定もないのに有給を取ると、まるでずる休みをしているようなスリルが味わえた。佐藤はギャンブルに手を出した。まずはパチンコだ。手持ちを全部飲まれるつもりで行ってみると、いきなり格変大当たりを引いた。これは向いているのかと思ったが、3時間後には全部飲まれた。ビギナーズラック。ならば馬だと、佐藤は競馬場に足を運んだ。人生初の馬券購入。大穴一点買いが当たるわけもないが、馬が走る迫力に圧倒され、佐藤は日がな一日ずっと馬を見て終わった。結局一レースしか買わなかった。どうやらギャンブルに向いていない。佐藤は苛立ち紛れに地元の居酒屋に初めて入ってみた。馴染みの客が楽しげに話している。佐藤に知り合いはいない。一人静かに飲んでいると、隣で飲んでいた女性が一人、スマホで相撲を見ていた。珍しい女性がいるもんだと思っていると、不意に声をかけられた。
一人？
ええ、まあ。
私たちだけ一人って寂しくない？
彼女は無遠慮に隣に移動してくる。相撲好きだという彼女は、地方と名乗った。これも何かの縁だと、二人は一緒に飲み始めた。 話を聞いていると、彼女も独り身らしい。裁判沙汰の結婚詐欺にかかり、男性不信に陥って数年が経過。忘れたい過去と、慰謝料を紛らわせるために、よく一人夜の飲み屋に繰り出すそうだが、今日はあまりにも周りが賑やかで余計に寂しさが募り、人畜無害そうな独り者に声をかけたそうだ。佐藤は千穂に奇妙な親近感を覚えた。いつもそんなに飲めない酒が彼女と一緒ならどんどん進んだ。一杯。二杯。三杯目からは日本酒や焼酎に手を出した。たわいもない話で大笑いをして閉店時間までは記憶がある。朝起きると千穂が隣にいた。佐藤は自分が自殺を考えていることを正直に千穂に打ち明けた。
実は、死ぬ前に貯金を使い果たそうと思っていて、声をかけられて舞い上がってしまって、その、昨夜の記憶がございません。だから、もし、そういうことをいたしていたといたしましても、
責任が取れません。
それを聞いた千穂は、それなら私も一緒に死んであげる、と笑った。佐藤は、惚れた。
僕のお金は、あなたのために使う。
なら、お互いのお金がなくなるまで、一緒に遊ばない？
佐藤は千穂の提案に乗ることにした。二人はまず買い物に出かけた。
ケーキ、食べない？ケーキ？時間はあるんだし、映画でも見ようよ。
ロールケーキが美味しいのがあって、
食事ならフルコースとかにしない？
チーズケーキが評判の店が、
ね。
はい。
ケーキから離れよ。
じゃあ、チョコレート、ケーキ。佐藤はケーキ以外の贈り物を知らなかった。しかし、どんなに美味しいケーキでも3500円以上のものは早々にお目にかかれない。佐藤は、一世一代の買い物と、地方のために相撲の末席を買ってみた。思っていたよりずっと高額だったが、地方の子供のような喜びように幸せな心持ちになれた。初めて間近で見た相撲は、すごい迫力だった。有給明け。退職長屋を出しに行った会社で佐藤を待っていたのは、人事異動の通達だった。新人研修ができる社員が、産休育休懲戒解雇と重なり、もう佐藤しかいないという。希望していた会社でなくとも、実直に勤めていた職場。愛着がないわけでもない。これまで働き続けた責任もある。佐藤は、ひとまず新人研修が終わるまでは、自殺はしないことにした。このことを千穂に伝えると、死ぬ準備はできているから、佐藤の家で待っていると言った。同棲生活が始まった。仕事を終えて家に帰ると千穂が笑顔で出迎える。一緒に食事をして一緒の布団に入る。人肌のぬくもりに安らぎを覚える。半年ほど経ち、新人研修が終わる頃、千穂の妊娠が発覚した。また、死ねない理由が増えた。自殺を決意してから数年。最後の仕事になるはずの新人研修は、会社から多大な信用を勝ち取った。主任になれた。千穂とは結婚。生まれた娘はすでに小学生。死ぬ準備を整えようとするほど死ねなくなっていく。ここに至り、佐藤の心にも変化が生まれていた。死にたく、ないな。やりがいのある新人研修。毎日笑顔で出迎えてくれる妻。反抗期になり始めた娘。すべてが楽しみだ。もう死ぬ理由は見当たらない。帰りがけに土産のケーキを買い、駅のホームで電車を待つ。こんな時だけ、パパ大好きと迎える娘。ワンパターンと笑う妻。温かい家族を思い浮かべ、期待に胸を膨らませていると、視界に、何かが飛び込んできた。電車に飛び込み跳ね飛ばされた赤の他人の姿。ここはくしくも飛び込み自殺を諦めた場所だった。ぶつかった衝撃で佐藤の意識は突然闇に落ちた。佐藤が目覚めたのは病院だった。ぼんやりとする意識の中で必死に名前を呼ぶ妻と娘の姿が目に入る。どうやら、死へと向かっているらしい。死にたくない。こんな死に方があってたまるか。幸せなのに、なんで死ななきゃいけないんだ。どうして俺はこんな目にばかり遭うんだ。まだこれからじゃないか。生きていたい。死にたくない。思いとは裏腹に、体はどこも動かない。今夜が峠という医者の声が耳に入った。いよいよらしい。とうとう終わりか。自殺ではないが死ぬ時が来たのだと悟った。佐藤は千穂の名前を呼んだ。 娘の名前も呼んだ。近づいてきた涙でくしゃくしゃの親子の顔を見て、つい笑ってしまった。
ケーキ、食べた。
きっと、潰れてしまっていただろう。最後に美味しいケーキをもう一度食べさせたかった。けれども、こんないい死に様があるだろうか。遊び尽くして自殺をするという目標。形は違うけれど、家族に囲まれて声をかけてもらいながら迎える最後、自殺を考えていた人間がこんなに満たされた気持ちになっている。あ、そうだ。ここでいい。このまま、死の。佐藤は、そっと目をつむり、眠りについた。翌朝、佐藤は普通に目を覚ました。妻と娘に泣きつかれる。佐藤は笑うしかない。結局、僕はいくら死にたいと願っても死ねない人生みたいだ。本当に思い通りにならない人生だよ。あ、佐藤は気づいた。そして、今度こそ強く願った。ああ、死にたい。
お送りいたしました。タイトル、死にたがりの男。作品を作っていただいたのは、一度声優を諦めて車にはねられて起死回生一点うんぬんかんぬんかんたらかんたらの声優高木義成さんでした。
はい、ありがとうございました。
お疲れ様です。
長々としてしまったんですが、それでも13分くらい、14分くらい、
そうですね。で、引き続きゲストに声優のなるみまなみちゃんもお迎えして、はい、一緒に聞きました。
はい、一緒に聞きました。
ほっこりしてもらったりしてくれてたら嬉しいですっていう感じ
最初どうなんのかなって思ってたんですけど、うん、まあよかった、ほんと死ななくって。
死ななくて、ね。よかったです、
うん。でも実際のニュースであったんですよ。その跳ねられて、ぶつかって谷を巻き込んで死んでしまったっていうニュースがあったんですよ。まあ、実際それをモデルにはしてるのと、あとまあ思い通りになる人生なんてないっていうところで、はい、こういうことを作ってみました。
いや、すごい。佐藤の人生がそのまんまこの15分以内の間に繰り広げられているのがすごく上手にまとまっててね。
すごいですね。
ねこういう話がね、うん、作れるのはすごいと思います。すご
いです。こういう一人芝居のものをね、やっぱりやれるようになって僕はちょっと憧れてる人たちがいるんですよね。
はいはい、
あの劇団一の会さんっていうところが、はい、一人芝居、語り芝居のところの名手のところでして、
うんうん、
ちょっとその人たちのリスペクトを込めて書いてはいました。
はい、お話の中でちょこちょこ個人的に気になったのが、はい、なんかもう、こう、女性役とかも全部すべて、一人で高木さん演じられてたじゃないですか、はい。まるでなんか狂言を聞いてるような感じの雰囲気で。
狂言というよりもあれは落語の方に近いでしょうね。狂言は必ず相手方がいるので。
落語っていうやつなんですね、はい、まさにね。
そうね。方向性としては落語に近いですね。だから、声を無理やり変えて、あの、女性語にするでもなく、
はい、
あの自分が女性語出してもね、気持ち悪いので。
うん、聞いてみたかったですけどね。
ねそうね。
ありがとうございませんわ。ってなっちゃっても、それはね。
いい、いい、二丁目っぽくていいですよ、
ね、二丁目になっちゃったら、ほら、キャラクター違うし。
ああ、そっか。いや、すごい、その演出の仕方も面白かったのと、はい、あと個人的にですね、相撲のマス席、
はい、マス席はい。
あの、高かったっていう風に、佐藤がね、感じてたけど、いくらするんですか？
ね、基本的にあれね、一人席じゃなくって、うん、最低四人席なの。
へー。
つまり、一人いくらじゃなくて、四人で割り勘でいくらのお値段なので、
うん、
僕が聞いたんだと20万ぐらいする場合がある。
すっごいですね、
想像以上。
じゃあ、某あのテレビ番組のお相撲さんのね、生中継やってる人たち、映ってる人たちっていうのはものすごいお金持ちなんですね。
ただ、その、なんでしょうね、あの、砂かぶりって言って一番前の方が多分その値段だと思うんですけど、その後ろの方にずれていけば少し値段は下がっていくと思います。
そうなん
です
ね。
ちなみに相撲2としては、あの、末席買えないんだったら、2階席の一番前に突っ込んでいった方が、よかったりします。
そういうことなんですね。ごめんなさいね、うん。勝手になんかそこの方に食いついちゃって。
いやいやいや。
お話もすごい面白かったんですけど、はい、ちょこちょこなんかこう気になるエピソードもね、たくさん盛り込まれてたんで、
はいはい、
まずね、列車の方の事故があると、やっぱそういうね、会社側からね、すごい損害賠償が、ね。
損害賠償
が
来るっていうのは本当にあるらしいので。うん、
みたいですね。
うん、死ぬときは人に迷惑のかからない死に方を選んでみたら貯金ってどうすんだよって、そこから考えていくっていうね。でも真面目に働いてたらね、やっぱり心も折れてしまうと思うので。
うん、
はい、
で誰しもね、結局なんかこう、一回ぐらいは死んでみたいなっていうか、うん、もうなんか本当に病む時ってあるじゃないですか。
うん、そうなんですよね。
それをなんか佐藤はね、うん、なんか悪こう、そうそう。
ただ、あと最後に言ったその佐藤の死にたいっていうのは結構クイズなんですよ。
そうそう、あれ
なんでここまで来て死にたいっていうのって言うんですけど、
う
ん、佐藤はこれまでの人生が、決して自分の思い通りにはならない。って学んだんですよ、
はい、
つまり自分が本気で思い通りにならないことを願っていればそれは裏切られる、つまり生き延びたいって思ったら死んでしまう、
あ、
死にたいって願えば俺はずっと一緒に生きていけるって思った、
なるほどね、
だから佐藤はここに至って突然死にたいっていうのをあんなに幸せそうに言ってるんです、
言霊っていう感じですかね。
あの、佐藤は全部裏切られてきた男なので、
うん、
裏切られる前提の生き方に切り替えた。
うんうん、わあ、すごい。裏設定ですね。
そうそう、あの、宝くじを外れろって願いながらやったら3000円当たるっていう、うんうん、そういう人生に切り替わったってことですね。
ありますよね。ジンクスみたいなね。
あります、あります。
確かに。
はい、家出るときとかね、右足から出れば今日はいいことがあるとかね。
そうそうそう。
そうそうそう。そうなんだ。そういう意味の死にたいだったんですね。
そうです。
ありがとうございます。普段こういった作品結構作ってるみたいなんですけど、もう、脚本家一本っていう形ではなく、
わ、僕よりはるかに上手い人たちがいますからね、脚本家の人たちは。
そうか。
うん。だから僕はあくまで、まあ、自己紹介で言ってた空絵歌っていう活動、朗読の芝居の活動ですけど、
はい、
あくまでそこで自分たちで読んでいく、自分たちのスキルアップのために読んでいくものを、だから難しいことを書いてるとは思うんですよね。二人ご二人も出演はしていただいてますけどね。
そうなんですよね。
そうですね。
まあ実はね、お知り合い同士なのでね、
はい、
お久しぶりっていう感じなんですけど。
久々に呼吸がね、はい、呼吸慣れてて楽しいですけど ね。
やっぱ朗読は楽しいですよね。
楽しいですね。
またね、三人で掛け合わせとかやってみたいですよね。
本当に。
じゃあ今後の活動としては高木さんの方では、
そうですね。まず空え歌というこちらの主催の方が、まあこういう15分とか短いものオムニバスを連作にして、う
ん、はい、
まあ稽古しやすいし練習しやすいし、
はい、
入り込みやすいっていう作品をみんなに提供するっていうことを今目標にしているので、
うん、
おそらく今後はお二人も参加しやすいように、
はい、
あ、これ面白い本やらせてって言われたらすぐにポンってできるようなシステムも これからはやっていく予定ですんで、
いいですね。また出演させてください、
は
い、
もちろんもちろんお待ちしてます。
楽しみにしてます。
お待ちしてます。
はい、ありがとうございます。じゃあ最後ね、声優まなみんの方からも、
はい、
ぜひ告知などあればこの場を使ってどうぞ。
はい、ですね、私ネットラジオをやらせていただいておりまして、
はい、
4人の声優でやってるんですけど、タイトルがですね、はい、なるみまなみ、後藤美佐子、佐々木翔子、長沢智也のガチャラジというタイトルで、
うん、
だいぶ長い、はい、
長いんですよその4人いるから、でも名前入れたいよねって言って入れたら長くなっちゃったんですけど、
うん、イニシャルだけ取ったりしないんだね。
取らなかったです。もうそのまま全部フルで、う
ん、ここ最近のアニメ番組でなんか略称みたいにつけないとと
りあえずガチャラジって通称、はい、あります。それが、ラジオクロニクルというインターネットラジオ配信サイトから、各週だいたい日曜日に配信されているので、よければそちらも聞いてください。
はい、ありがとうございます。はい、せっかくこうやってね、お二人が来ていただいたところなんですが、まあ、時間もね、はい、限りがありまして、
はい、
また二人にはね、機会があればぜひドラマナイトの方、出演の方よろしくお願いします。
もちろんもちろん、はい、よろしくお願いします、
は
い、
本日は出演どうもありがとうございました。また遊びに来てください。お待ちしております。
はい、
ゲストのお二人でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、最後の3作品目、上原すず作品で、タイトルが紡ぐ。しゅんちゃん、残り少ない私の人生に付き合ってくれてありがとう。きっとしゅんちゃんは素直で不器用でお人よしだから、私が死んでからもずっと私を思い続けるんだろうね。
よっ、また何か書いてるのか。
ちょっと、ノックくらいしてよ。びっくりして寿命伸びちゃうところだったよ
伸びるのかそりゃいいこと聞いたな。明日からどんどん脅かすとするかな。
バーカ、忙しいんだから毎日来なくてもいいのに。私は早く生まれ変わって、またしゅんちゃんと出会わなきゃいけないんだから。
バカはどっちだ。くだらないこと言ってないで、病人は布団に入ってちゃんと体を休めなさい。この後また検査だろ。ほれ、寝た寝た。
毎日繰り返す変わりのない退屈な日常に、いつものくだらないこのやりとりがとっても心地いい。仕事前、仕事後、毎日毎日飽きもせず、しゅんちゃんは病室に顔を出す。私の大好きで世界一愛おしいしゅんちゃん。余命あと3ヶ月と宣告されてから、すぐに結婚式場はキャンセルした。だって、あと半年後なんて。頑張って生きながらえたところで、もう私の体は半分も動かないのに、どうしろっていうの？バケツいっぱいほどの涙を二人で流し合った後、私たちは少し強くなった。たまーにしゅんちゃんの白目が赤いのは、見て見ぬふりをしてあげるいい子な私。コンコンと、ノックと同時にしゅんちゃんはいつも私の名前を呼ぶ癖ができた。
みんこ、この前の検査結果、特に異常なかったから、しばらくは自宅療養だってさ。
うん、わかった。ありがとう。ねえ、しゅんちゃん。入るまでに一呼吸置いてるんだよね。だってさ、扉のすりガラスに頭の影が丸見えなんだもん。私に心配かけないように。不器用だけど、昔からずっと優しくて変わらないでいてくれる、私の愛おしい人。
なあ、やっぱり入籍だけでも。
しゅんちゃん、くどい。私はこの体にもう未練なんてないの。 だから入籍は今度出会った時にまたプロポーズしてね。
頑固者。
何か言った？
いいえ。さ、林工場様、自宅へお連れいたしますので、かぼちゃの馬車へお乗りくださいませ。
そう言って差し出してきた病院の名前入りの車椅子に私は乗った。今日から自宅療養という名の死へのカウントダウンスタートといったところかな。動かなくなった足と左手を見つめて、心の中で皮肉を言った。ねえ、しゅんちゃん、帰る前に桜公園寄ってくれない？
ほんと好きだね。今日なんか桜どころか雪でも降りそうな寒さだよ。
いいの。あの桜の木には絶対何かがあるんだから、会えるうちにちゃんとご挨拶しておきたいんだ。
何かね。あるのかね。何の挨拶してるの？
それは秘密。でもさ、10歳の時のあれは絶対奇跡だって、しゅんちゃんもそう思うでしょ？ほら、鳥のひなを見たいって言った私のわがままをしゅんちゃんが叶えようとしてくれて、あの大きな桜の一番高いところから足滑らして、真っ逆さまに落ちてきて、全く動かなくなったしゅんちゃんを見て、立っていられないほど震えちゃったな。本当に怖かった。それなのに、無傷だよ！無傷！こんなの何かあるに決まってるって！きっと桜のせいか神様がついてるんだよ！
はいはいはい。わかったから落ち着きなさい。信じてるよ、俺も。凛子の信じるものは全部信じてるよ。
しゅんちゃんはいつもわがままな私の言うことを聞いてくれて、私がしゅんちゃんのことを好きだと気づく前から、ずーっと私を好きでいてくれて。こんな姿になっても愛情を注いでくれる。きっとこれからも変わらないんだろうな、このお人よしさんは。外は雪が降っててもおかしくないほどの寒さで、大きな桜の木も心なしか寒そうにしている。私はこの桜の開花を見ることができないのだと、ずいぶん前からそう察していた。それでもきっと奇跡は起こる。しゅんちゃんに起きた奇跡は必ずまた起こるんだ。寒いね。ねえ、しゅんちゃん。約束してくれる？桜が咲いたら必ずここに来て。約束。
まるで、遺言のように何度もそう言って、数日後、リンコは眠るように僕の前から、世界から、消えていなくなった。間もなくして、一通の手紙が届いた。サプライズ好きのリンコのやりそうなことだと、久しぶりにふっと笑えた。俊太郎へ。春風の心地よい季節となりましたが、お変わりなくお過ごしでしょうか。ねえ、しゅんちゃん、元気にしてるかな？
風邪ひいたりしてない？ちゃんとご飯食べれてる？泣いてばかりいたらダメだよ。前を見てしっかり生きないとダメだよ。しゅんちゃん、残り少ない私の人生に付き合ってくれてありがとうね。きっとしゅんちゃんは素直で不器用でお人よしだから、私がいなくなってからもずーっと私を思い続けるんだろうね。ねえ、桜公園のあの桜は今年も綺麗に咲いたのかな？満開の桜を一緒に見るにはもう少し時間がかかりそうです。でも、私は信じているよ。手をつないでまた一緒に、綺麗だねって言い合える日を。どんな形でも、どれだけ時間がかかってもいいの。だから、約束の桜の木の下で待ち合わせしたこと、忘れないでね。 満開のあの桜が目印になるから。すれ違いざまにきっとわかるよ。どんな姿になっても私を愛してくれるあなただからね。大きな声でしゅんちゃんを呼ぶから、必ず、必ず気づいてね。よしよし、どうしたの君に。お腹空いたかな。しゅんちゃん、しゅんちゃん、こっちを見て、しゅん太郎。
りん、こ？
ほらね、奇跡は起こるんだ。